つまんでごらんよわん、黄色いさくらんぼ。そんな和尚の独り言。
7月最初のそんな和尚の独り言が始まりました。横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただいております。お嬢様おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、7月らしいとっても元気なそんな一曲でスタートですね。
そうですね、いい歌ですね。うーん、ご知ってますかこれね。
はい、そうですね、
黄色い桜も、
はい、
誰が歌ってました？
どなたですか？それは和尚様に言ってもらわないと。
これはですね、ゴールデンハーフです。
好きですね、和尚様。
すごいですね。私が幼少期にですね、テレビをつけるとですね、すっごいスレンダーで綺麗なですね、女性が歌って踊ってたという、その走りですかね。
うん、歌って踊れる。
そうそうそうそう、うん、まあ歌って、まあ昔はですね、まあ直立不動で歌ってましたけども、そこからやっぱり踊りというね、カテゴリーがですね、追加されましてですね、うん、やっぱ歌って踊るという、そこからこう、今に至るんじゃないかなと思うんですけども、ね、なかなかですね、素晴らしい、ね、ゴールデンハーフっていうのはですね、ちょうどほら、ハーフって言うんですからね、ハーフの方が5人いましてですね、なんか一生懸命歌ってました、ユニットみたいでですね。
幼少期にもう忘れられない、そんな。
だって綺麗だったですもん。
綺麗だった。だって綺麗だった。
うん、これね、日本人の体型じゃないっていうかね、もう背が高くて、ほら、スレンダー、スルッとしてるっていうかですね、いや、なかなか、そういう体型ってね、いなかったような気がしますわね。
あ、そうですか。
やっぱ違うんだな、なんて、ほら。ね、昔はなんかオリンピック見てると、うん、ね、外国の選手ってのは背高いけど、うん、なんか日本人って短足だなとかね。
そんなことはないですけど。
うん、なんかね、足の回転だけ速かったんだ、みたいなね。昔のなんか、漫画に出てくるようなね、うん、足がね、10本ぐらいパラパラパラパラって走ってるシーンわかる？
はいはい、はい、
ね。ああいう感じだったんですけどもね、うん、その時でやっぱりね、なかなかセンセーショナルでしたね。
そうか。うん、もうやっぱりね、なめ猫さんがね、うん、ミニスカでしたから。
ズボンもですね、なんかズボンっていうんですか、パンタロンっていうんですか、なんかこう、裾のほら、こう広がったやつ、
はいはい、
まあ、それをずらっと長くてですね、うん、またよく似合うみたいな。
そうなんですね。
で、キリキリのね、ダンスをするという、うん、まあ、キリキリのなんか、もう踊りをするっていうかね。
そう、かっこいいですもんね、まずね。
そうそうそう、だから見たことないかっこよさみたいなものに憧れるっていうか、
ね、あ、その言葉ピンときますね、うん、見たことがないかっこよさ、うん、
きっとそれがあったから、うん、次にピンクレディーとキャンディーズにつながっていくんでしょうね。
ああ、キレッキレの踊りはそうかもしれない。
ね、うん、いや、あれはなかなかすごかったですよね。
そうですね。
で、結構バラエティーになんかも出たりしてですね、昔なんかシャボン玉ホリデーとかね、
うん、
知らないでしょ。
バレてないかな。
なんかそんなちょっとしたこう歌番組とこう、なんかこうバラエティーの、
はい、
ライトなやつのこうね、昔はそんな感じでしたからね。
そうですね。
そこにこうやっててですね、うん、やったんですよ。
そうですね。うん、さあ、ツイートキャスティングもこのコーナー行っておりますので、うん、メッセージお待ちしてます。
そうそう。
さあ、お嬢様、気づいてくれた方がいます。なめ猫さんが今日のおりんの音はワイングラスお花むですという
そう
ネタをバラしてしまいましたけれども、
7月に入りましてですね、
ええ、
ちょっと陽気につられて物忘れがみたいなね、
陽気につられて物忘れ、
ちょっとですね、6月なんとなく私の感覚としてはね、寒かったような気がしますね。
そうですね、
うん、もうこれから7月ね、まあ、なって、うん、今日はですね、ちょっとこうあと暑くなるこう予感がしますけど、
はいはい、
なんかね、ちょっとね、寒いっていうのかな、涼しいっていう言葉なのか、寒いっていうのかね、例年から比べるとちょっとね、
うん、
ちょっと気温がどんなのかな、
はいはい、
まあそういうことを考えると、ほら、農作物はどんなのかななんてすぐ考えますけどね。
そうですよね。
だってもう、至るところも農家さんですから、
うん、
やっぱり農家さんのね、なりわいとするね、収穫物がね、よく取れますようにっていうのは毎日願ってるんですけども、天候はどうなのかなとかね、
うん、
うん、水は不足してないかな、いや、これだけ降ってりゃ水なんか不足してないかなと思いますけど、やっぱり日照時間とかね、そんなことちょっと気になるじゃないですか、気温だとかね。
気になります。
うん、でも やっぱり今はやっぱり作物のですね、なんか交配技術が進んでいるっていうかですね、どんなこう環境にあってもね、すくすく育つようにというと日々研究されているようですのでね、なんといってもね、さくらんぼが盛りですな。
美味しいですよね。
すごいですね。
十文字のさくらんぼ、横手市のさくらんぼ、美味しいです。そうそうそうそう。大好きです。
今ですね、もう盛りですね。はい、
そう、
十文字からずるるるっと湯沢海前までの13号線街道沿い、もう結構ですね、大にぎわいしてるらしいですよ。
和尚様お召し上がりになりました？
食べました。
和尚様はご自身がこう買いに行かなくてもこうお届けになる感じですか？
私は買いに行ったことがありませんけどですね、
です
なんかふとですね、ふとね、ご本尊様の前を見るとですね、さくらんぼが乗ってる時があるんですね。
すごい、いいですね。
私のあそこで収穫してるのかなって思う時もありますけども、まあ、旬なものなんでですね、どうかお師さん、ちょっと召し上がってくださいなんてね、持ってきてくださる方もね、いらっしゃいますんでね。
あら、いいですね。私はもう探しましたよ、さくらんぼを求めて。夕方近くなるともう売り切れてないんですよ。
すごいらしいですね。
朝取りのさくらんぼ。
ね、
ないの。
もうわんさかわんさかですね、今もうさくらんぼさくらんぼっていう感じでですね、
はい、
まあ、旬なんだなーなんてね思ってですね、いやいやもうそうですね、あともう今もう旬ですから、あと前半ぐらいでまあいいところなのかな、
10日ぐらいまでかなって、私買いに行った直売所の方もお話ししてましたよ。
いいとこでしょうね。そうですね。でそれからですね、いよいよですね、
いよいよ、
まあ、旬のものが野菜でも何でも出てきますからね。これもうやっぱ食べ物にはねこと書かない時期になりますよね。
そうですよ、ほら時期物だから今食べないとねっていう、なめぬこさん
の、やっぱり旬なものはね旬な時に食べるのがねいいんでしょうね。
グッドタイムズさん、黄色いさくらんぼって歌ってますね。
あ、本当ね。これはさくらんぼ、まあ、佐藤にしか記録はないですけどもね、さくらんぼつながりでですね、
はいはい、
まあ、オープニング曲がですね、さくらんぼになってしまったっていう。
さくらんぼつながりですよね。わかるわかるわかりやすい。
ね、これから後半いよいよですね、
はい、
スイカが出てきますね。
スイカも好きですよ。
7月はですね、大玉はまだちょっとあれなんですけども、はい、7月のですね中旬頃からですね、やっぱり小玉のスイカ、いわゆる早生のスイカ、もう早い、はい、早出しのスイカは、結構小さいですね。皮が薄くて小さくて甘いという、いやいや、なかなか今の形なんかいろいろありまして、小さいボール型もありゃラグビーボールみたいなものもありますからね。いやでもね、いや前半のやっぱ小玉スイカっていうかね、早生のスイカやっぱ甘いですね。
ああ、和尚様はもういろんなのをご存知で、
スイカはもう8月の前半ぐらいまではですね、スイカでしょうね。でまあまあ、はい、お盆にお棚にあげて、ごっつなると。
そうですね、
でもですね、あまりにもスイカなんか知らないけど、ほらいただきますんでですね、だいたい9月になると3個ぐらい残ってるんですけどもね、あれはどうなんですかね、あれね。
いいですね。うち1個大きいのもらうともうずっとあれですよ、飾ってますよ。
いや次から次へと来ますからね、
スイカは。それは羨ましい。
あれまだあったのかみたいな、ね、感じでですね、食べきれないだけ、そうやって体にですね、やっぱ旬のもののエネルギーをですね注入しながら、まあ、これからを乗り切っていくところにですね、今後があるんでしょうけども、もう7月ですから1年の半分、
はいはい、
もうよく言って半化粧なんて言葉言いますけどね、半分過ぎましたねなんてね、もう後半ですよ。
後半に入ったんです。そうなんです。
ね、もう前半はなんかどこにいるんだ雲の上みたいなもんで、一生懸命マスクしてたという、記憶しかありませんけども、後半は果たしてどうなるんですかね。
後半は今またね、少し東京方面で、
そうそう、
感染者の方の数が増えたという話で、
でもね、ちょっと動いてきてますよね、人はもう自粛はもう解除されたってことでですね、割と遠くからもこうポツポツとこう動いてきてるような気がしますけども、
はい、
まあこれがまあ今後ね、同様のようにね、影響してくるのかっていうのはですね、ちょっと心配なところもこうありますけども、やっぱり免疫力を高めるということにおきましては、やっぱり旬なものをですねいただいて、美味しいものは美味しい時にいただいて、うまいと食べたら免疫力も上がるような気がしますから、 から。
ああ、ね、そうですね。
そうそうそう。だってこの先ですね、まだやっぱ影響がありますから、うん、あまりイベントごとっていうか、うん、人寄せごと、
うん、
随分自粛されているような感じがしますよね。秋祭りってない、いかなるもんなのかちょっとわかりませんけども、うん、何分にもほら、こちらの方では最大のメインイベントと言ってもいい大曲の花火大会がですね、なくなっちまったんですよね。
ああ、来年に延期でした ね、
ね、うん。これはいつも8月、
最後の土曜日でした、ね、
最後の土曜日のですね、うん、もう、夏の飾るフィナーレのね、大イベントですけども、これもなくなってしまったということにおきましては、はい、うん、なんとなくこうね、そういう人集めがこう、寂しくなるわけでしょうけども、そうなるとですね、
はい、
食べるしかないのでね。
そうですね、そんな和尚様にね、美味しい情報なんですが、うん、前回もちょっとご紹介して、はいはい、ツイキャスをご覧の方は和尚様の後ろにポスターが貼られているので、お気づきかもしれませんが、
はいはい、
こちら、横手駅前商店街納涼ビアガーデンが7月17日から、8月8日まで金土の計8回開催されることが決まりました。
ほう
ほう、ね、去年和尚様いらっしゃってね、おいしいお料理に、地元のねおいしいお料理に音楽を楽しまれましたね。覚えてますか？
そうですね、ね、楽しかったですよ、やっぱり生歌ですからね。
そう、そしてねやっぱりビアガーデンですからね、うん、換気もいいですし、
うん、は
い、すごいなと思うのが、うん、今回飲食店のこちらのお店さん、
うん、
駅前商店街のお店でお料理をテイクアウトしたものをお持ちいただいてもいいという粋な企画なんですよ。うん、
あ、それいいですね。
ね、歌も聞けますね。
私もね、絶対来ようかなと思ってます。
そうですか。今しみじみと後ろを振り返ってご覧になってましたが、
7月はですね、うん、7月はちょっと来ようかなと思ってます。なぜかというとですね、
なぜですか？
飲食券をゲットしたからですね。
やったー。使えますよ、その秋田県プレミアム飲食券バッチリ使えます。
そうそうそうそう
そう、そうなんです、使ってください。
それこの前ですね、商工会行ってですね、うん、引き返ってきましてね。
おお、そうでしたか。
そしたらですね、まあうちの子供にですね、うん、まあとりあえず注文しといてって言ったら、あ、はがき来たよって、
はいはい、
ね、なんか、あ、じゃあこれ引き換えだねなんて言ってね、なんか、そのはがきにはですね、15冊ってあった、15冊、15冊っていうのがよくわからなかったんですけども、うんうん、引き換えは15冊ですよってあったんですよ。全然意味がわからなくてですね、うんうんうん、じゃあ15冊ってことはこれ1枚ですね、1000円ぐらいのものなのかなと思って、まあ1万5000円ぐらいこう持っていたらですね、
はい、
どういうその計算があったのかわかりませんけどもですね、いきなりですね、4万2000円ですって言われた。これ1枚つづりがですね、4000円だったんですね。
わあ、お師匠様、秋田県ラブですね。素晴らしい。
いやいやいや。
それだけの数を。
いやいや、それだけの数、自分は買ったことを意識してないので、自分の子供がどういう注文をすればこうなるのかわからなかったという、私、1枚ぐらいかなと思ってですね、言ったらですね、いきなりちょっと目が飛び出して、どうしたのこの額は、みたいな。
そうですよね。
1枚がですね、4000円だったんですね。うん、1冊4000円って話だったんです。あ、15冊だったら6万円だろう、みたいな。
まあ、すごい。なめぬこさんも15冊家族分全員買ったなっていうね、驚きの声が寄せられました。
私もちょっと驚きましてですね、これ、まあ、今日から毎晩ですね、うん、まあ、剣を持って、うん、まあ、行こうかなと。
そうですよ、ね、そうですよ、そうでなきゃ、
まあ、それぐらいですね、やっぱりしなきゃいけないだろうと、はい、まあ、さっき言ったように、こうなんかこうやっぱり今は食べ物のこう味覚をですね、味わいたいっていうか、まあそういう時なんですよね。
いいですね、食べ物、旬の美味しさも味わいながら、
そうそうそう、
横手市内の飲食店も応援しながら、秋田県内のね、広くは。
で、ダーッとですね、その加盟店をですね、うん、もう食えるように見ましたよ。
いや、そうでしょ。
だって加盟店の地小さくてですね、見えねえんだもん、だって。
それで食えるように
だ、誰だ、どこだ、みたいなんで。これでも、あるいは、ここで使えねえのか、みたいなね。
なるほどね、
ここが使えるのか。そんなことをこう見ながらですね、どこ行こうとかどこ行こうかなんてね。
それはご一緒したいですね、お嬢様。
いやいやいや、
自分で買わないとね。
ね、はい、うちもですね、10人家族なんでですね、
はい、そうですよね、
もう大変なんですよ、うちも。すぐなくなってしまうのかな って思いますけど。
それだけあっても。
まあ、まあ、でもね、なんか子供たちがこう大きくなるときはね、うん、食べていただくという姿を見てるとね、うん、親としてはね、なんかこう、頼もしいやらありがたいやなって気がしますわな。
そうですね。ああ、わかりますね、うん。私も娘にさくらんぼ送ったんですよ。
はいはいはい、はい。
そしたらね、うん、もう、ペロッと一人で全部食べてくれて。
ああ、そうでしょう、そうでしょ
う。
も
う、そうですか、
もう、やめられない、止まられないみたいなもんでしょう、そりゃ。ね、はい、旬なもののこうね味とですね、うん、お母さんの愛情をですね、はい、たっぷり感じたところに娘さんがいたんじゃないですか。
はい、
でもそれをこう一人でこう食べてる時にね、
うん、
うん、まあいろんなことをこう思うじゃないですか。
そうですね。
まあ、これだったらみんなと食べたいねとかね、
さ
みさみ込み上げるのにまた教習がですね、
はい、
込み上げきてきた娘さんの心情だったんじゃないですかね。
そうですね。
うん。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、今日も軽妙で心地よいお話をいただきました。さあ、放送後のアフタートークということで、なめ猫さんからね、コメントいっぱいいただいてますので、
はい、
ちょっと振り返らせてくださいね。
いいでしょ？
もうしっかりで計算してくれてました。
うん、
このプレミアムのね、うん、飲食券。
うん、
はい。一冊4000分が2800円ですね。2800円かける15で4万2000円というね、すごいですね。
すごいですね。
そしてね、うん、やっぱりこちらのビアガーデンにつきましても、うん、ちらほら再開されてきましたね。人数制限はされていますが、という、やっぱりね、うん、新しい生活様式の中でできることを続けるというのがね、経済との両立、大事なことです。
まあ、これね、飲んでるとね、例えばビアガーデンを飲んでるとね、やっぱりこう、ワイワイガヤガヤするっていうところがね、またこう、醍醐味なんでしょうけどもですね、それがちょっとね、
うん、
ソーシャルディスタンスの中でですね、うん、新たな、こう、飲み方とね、距離が生まれるのかなと。
うん、
まあ、これをですね、自分の感情の中で楽しめればね、
うん、
これからがあるんじゃないですかね。
そうですね。うん、そして最後にね、お嬢様がスイカ大好きなお話されてましたけれども、小玉スイカのうちっちゃ美味しいです。昔のスイカって種がめっちゃ多かった記憶があります。
そうですね。いや、昔のスイカとは今違います。
確かに。
すごい美味しいですもん。毎年うまいなと思ってますから、うん、外れがないですね。
外れがない。
そうそう。昔はちょっと外れたのもありましたけど。
そうですかね、
うん。今はですね、外れがないくらいですね、美味しいです。うん、もう、都会の人なんかね、もう食べるとですね、
うん、
もう、ほんほんって喜びますからね。
何
もう、美味しいって。やっぱ田舎の食べ物はうまいって。
そうそう。そうなんですよね。やっぱり違うって言いますよね、皆さんね。
違いますよ、もう。
汚れのスイカはうまい。
それだけね。
っていうね、
やっぱり農家さんはですね、うん、本当にね、技術をね、こう習得しながらですね、
うん、
少しでも美味しいものをね、作って提供したいという気持ちがですね、現れですね。
そうですね。
やっぱり大したもんです。農家さんには脱帽ですね。
そうです。応援していきたいですね。
はい。
はい。ここまでの時間は、横手市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。
はい、
お嬢様、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ今日も楽しいお話でしたね。お嬢様は今日も軽快にスタジオからバイバイと手を振りながら次に向かって歩かれていきました。次はどこかな？はい。来週もどうぞこの時間のお楽しみに。